皆さんおはようございます。先週からじゃないんですけども、最後の晩餐のところですけれども、その中の最後のメッセージのところに、入ってきていますね。で、先週は、私は道であり真理であり命であるという、イエス様のメッセージが語られていましたけれども、今日のところも、その最後のメッセージにふさわしいというか、どうしても伝えなければいけない必要なことがイエス様によって語られていますね。イエス様が去った後のことですね。イエス様はこの後、十字架にかかり復活して、そしてしばらくいるけれども手に帰っていかれるということですね。その先のためにイエス様が伝えなければいけなかったこと、そのことが今日の箇所では語られています。それは一言で言えば聖霊が来られるということですね。聖霊が来られる、聖霊が与えられるんだということをイエス様は今日の箇所のところで語っています。ですから今日のテーマは聖霊ということになりますね。で、まず、最初にですね、聖霊とはどなたかということですね、今日のところで全体としても見ていくんですけれども、先に、なんですか、大事なところだけ言ってしまうと、それはイエス様の霊であるということですね。そして神様の霊である、そのことを最初に心に留めておきたいと思います。イエス様ご自身の霊、神様ご自身である方、これが聖霊であるということです。そして、言い方を変えれば、普通ね、こう私たちが霊という言葉を使うと、幽霊とか、なんかそういう、ふわーっとしたこう怪しいものを思い浮かべるんだけど、そうじゃなくて、神様その方ですね、私たちの目には見えないけど、イエス様はね、確かに体を持ってきてくださったから、ここにいる皆さんに、見えるけれども、でも、そのイエス様が帰っていかれた後は、目には見えないけど、ちゃんと私たちと共にいてくださる方として来てくださった。これが聖霊だということですね。目には見えないけれども、共におられる神様ご自身のことを聖霊というわけですね。今日のところでも、そのことは語られてますので、ちょっと最初にそれだけ確認して、それから中心の御言葉に行きたいと思いますね。最初ちょっと16節、17節を読んでみましょう。今日の箇所の14章、ヨハネ14章の16、17を読んでみたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると書いてあります。イエス様は、私は父なる神様をお願いして別の弁護者を使わします、こういうふうに言ってますね。イエス様は確かにこの後復活するけれども、天に帰っていかれる、でも安心しなさいということですね。別の弁護者を、私と同じようにあなたたちを支える方を使わすというふうに言ってるわけですね。で、その方はどなたか、17節にはっきり書いてあります。この方は真理の霊である。この方は真理の霊である、こう言ってるんですね。この方は真理の霊であるっていう言葉は、先週、一緒に見たこの直前のイエス様の言葉とこうリンクしていますね。つながっています。先週の6節のところではイエス様はこう言いました。私は道であり真理であり命である。つまりこの真理の霊というのは私の霊だということをイエス様は語っているわけですね。イエス様は去っていくんだけれども、確かに肉体を持ったイエス様は去っていくんだけど、ご自分の霊を私たちに与えてくださるということをここで約束しておられるんですね。さあ、そして今度は18節、19節も読んでみましょう。18、19も読んでみます。いいですか？いきます。せーの。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。はい、こう書いてあります。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。こう約束をしています。確かに私は復活した後、あなたたちの目の前からいなくなって天に帰っていくけれども、でも、見捨てたわけじゃない。 もう孤立無縁のもう本当に孤独な存在としてみなしごとして置いていくんではないんだというんですね。私はあなたたちの元に戻ってくる。もちろん一つはね、世の終わりに再臨をされるということもあるんですけれども、でもここではこの真理の霊の話してますから、私の霊があなたの元に来る、私自身の霊があなたの元に戻ってくるんだというんですね。イエス様を信じる人、イエス様を従う人には永遠に共にいてくださる、これが聖霊だということなんですね。これを前提にしていただいた上で、今日は特に20節ですね、ヨハネの4章の20節、ここのところをみんなで一緒に注目していきたいと思います。よろしいですか。ではみんなで一緒に20節を読んで中心のテーマを見ていきたいと思います。ではいきます。20節、せーの。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると言っています。かの日にはとイエス様は言います。かの日ってどの日でしょうか。一つは再臨の、ね、世の終わりということも考えられますけれども、特にここでは聖霊が与えられる日ということですね。私たちに聖霊が与えられるとき、今もその火の日のずっと中にあるわけですけれども、その時一体何が起こるのか。まず一つは、私が父のうちにおるということがわかるというんですね。ここで言ってる私っていうのはイエス様のことです。イエス様が父なる神様のうちにいるということがわかるようになる、言います。もっとわかりやすく言い方を変えれば、イエス様とこの父なる神様がお一人であるということ、同じ方であるということが分かるようになるということなんですね。もう一回言います。イエス様と父なる神様が同じ主であるということが分かるようになるんですね。私たちは聖霊を受けると、イエス様と父なる神様はお一人の方であるということが分かるようになります。で、当時の人たちにとっても、おそらくですね、今の私たちのほとんど多くの人にとっても、信じる時の一つの壁となるのが、ハードルとなるのが、そして逆に言うと、それが信仰そのものでもあるんですけれども、その大きな壁であり信仰そのものである、そのポイントというのは、このイエス様が主であるということだと思うんですね。ちょっと主であるというと不明確になります。もっとはっきり言うと、イエス様が神様であるということだと思うんです。イエス様は私たちの主なる神様である、このことが一番大きなポイントだと思うんですね。私たちはイエス様というこの人が天地を作られた主であると信じている。でも同時にそれが信仰を持つ者にとっては結構大きなハードルの一つになる。そしてそれは信仰そのものでもあるというふうに言うことができると思うんですね。日本の場合はこういろんな宗教観というのがありますから、そういうふうにこうなんていうんですか、しなくても曖昧に信じられるかもしれないですけれども、でもそうじゃないですね。聖書が語っていることは、イエス様は父なる神様と同じ方であるということなんですよね。ここが、分かるようになるということ、これが聖霊を受けるとき私たちのうちに起こることなんですね。2000年前にいた人ですよ、この人は。2000年前にナザレのあたりに生まれ、そしてベツレヘムで生まれてナザレで育って、そしてエルサレムで十字架にかかった2000年前のこのイエスという人、ナザレのイエスと呼ばれていた人、イエスキリストと今呼んでいるこの人が、実在の人物であるこの人が神であるということを私たちは信じているということなんですね。私はですね、長らくこのことを信じてもちろんいましたけれども、信じてはいた、心の中でそうだって信じてたんですけれども、イエス様は神様だっていうふうにはっきりと言うということに関して、どこかためらいを感じていたように思います。自分でそうだったなっていうふうに思うんですね。でどうしてためらいを感じるかっていうと、それは多分やっぱり自分の心のどこかに変だって思われないかなっていう思いがあったんじゃないかと思いますね。なんでかっていうと、実在の人物を神だっていうことは変だって思われる可能性があるからなんですよね。というか変だと私は思います。そういう人がいたら、私が神ですって皆さんの周りで言い出す人いたらどう思いますか。 あ、だいぶやばいなこの人はって思いませんか？私だったら思いますね。そして、あるいはあの人が神様なのよっていうふうに言い出す人がいたら、ちょっと危険だこの人はって、ちょっと離れた方がいいんじゃないかしらっていうふうにアドバイスしてしまうんじゃないかと思いますね。でも実は私たちが信じているこの聖書が語っていることはそういうことを言ってるんですよね。このしかもですね、もう今や2000年経って2019年ですよ。来年には2020年ですよ。その時に2000年前のこのイエスという人物が神なんだって言うんですよ。これは相当のものですよね。でもまさにそれミステリーですよ。本当に人間の話をしてんじゃないんですよ。神の話なんですよね。でもそれが私たちが信じていることなんだということなんです。でもですね、私は最初、いやそれはちょっとなんかなかなか怖くて言えないなって思ってました。信じてるんだけど言えないなって思いましたね。でも私が本当に聖霊を求めて祈るようになって、もっと分からせてほしいなって願うように、神様に願うようになっていく中で、本当にそのことが分かっていくようになりました。というか、あ、それは本当にそうなんだなって確信になっていくわけですね。悟っていったというふうに言ってもいいかもしれない。本当にこの聖書に出てくるイエス様っていう2000年前の実在の人物が神様なんだなっていうことがこうはっきりと分かっていくようになっていったわけですね。私たちが今読んでいるこのヨハネの福音書は特にそのことを強調して言っていると思います。イエス様は造り主である神だということをものすごく強調しているのはこのヨハネの福音書ですね。例えばですね、最初の一章、今のところなんか挟んでおいてください。また戻ってきますので、ヨハネの一章のところをちょっと開いてみますと、もうそのものズバリのことが書いてあるわけですよね。このヨハネの福音書の始まり方がもうなんというかこうそのものズバリのことを言うわけですね。例えば一章の一節から三節をちょっと見てみましょうか。せっかくですから、じゃあ開いてくださった方読んでみましょう。いきます。1節から3節読みますね。せーの。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。はい、こう書いてあります。はじめに言葉があった。言葉っていうのはちょっと説明が長くなるので省略しますが、イエス様のことをですね、はじめにイエス様がおられた。イエス様は神様と共におられた。イエス様は神であったって、こう言ってるんですよ、はっきりと。で、はじめに言葉、イエス様がおられたって言ったら、これはもう聖書をちょっとでもかじったことがある人だったらピンとくるんですよね。それ何かというと創世記の一番最初です。はじめに神は天地を創造されたっていうんですよね。始まりの前から主がおられて、そしてこの世界の始まりで神様は天地を作られたっていうんです。その始まりの話のところで、はじめにイエス・キリスト、言葉であるロゴスであるイエス・キリストがおられた、こういうふうに言ってるんです。それは取りも直さず何を言ってるかというと、同じ方だということを言っているんですね。その後もはっきり言ってますからね。イエス・キリストは神と共にあった。言葉は神であった。イエス・キリストは神であった。つまり言いたいことはそういうことだと、ヨハネはがっちりとはっきりとここで語っているわけですね。この天地創造の前からいて、この世界を作られたこの主なる方が人となられる。これがイエス様なんだというんですね。でもう一回ルカの福音書の方を見たら分かりますけれども、もう乗りかかった船ですから開けちゃいましょうか。ルカの一章の35節をちょっと開けてみましょう。ルカの一章35節のところを見てみますと、ガブリエルが来るんですよね。クリスマスの出来事のところです。マリアのところにガブリエルがやってきて、おめでとう恵まれた方、あなたは男の子を産みますって言うわけですよ。でマリアはびっくりするわけですよね。いやいや、そんなこと起きませんって、私ヨセフとまだ結婚してませんし、絶対物理的にもそれは起こらないんですって、そう言うわけですね。それはもうその通りなんです。ところがガブリエルは何て答えたか、ルカの1章35節、じゃあせっかく開いてくださったので読んでみましょう。いいですか、いきます。35、せーの。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。はい、こう書いてありますね。そういうシステムでこの子は生まれるんじゃないっていうんですよね。そうじゃなくて、神の霊である聖霊が、 この世界を作られた主の霊があなたに下って、そしてあなたのうちで肉体を持って形作られて、そして生まれてくるんだ。だからこの子は聖なるもの、聖なるものっていうのは神様以外に起こり得ないんですよ。なぜなら罪が全くない清い方ですから、その聖なるものを神の子と呼ばれる。そういうふうに天使は語ったわけですよね。こうして主は人となられた。神は人となってこの地に来られた。この方がイエス・キリストだということですね。聖霊を求めて私たちはイエス様を教えてくださいって祈っていくならば、聖霊を受け取って求めていくならば、そのことが本当に分かるようになってくる。それは、まあ、頭で分かったところで信仰はスタートするかもしれないけれども、でももっとそれが深く心の内にはっきりと悟らされてくる、まあ、このことが私たちのうちに起きてくることなんですね。ナザレのあのイエスが天地を作られた主である、このことは本当に人間の話ではないですね。信仰の話であって神の話なんですよね。そのことを私たちは信じている。それは信じた時本当によほど勇気が必要だった方々も多かったかもしれないですね。そのことを信じるっていうのとっても大変だったかもしれない。でもですね、私たちが今その聖霊を求めて足をもっと教えてくださいと祈っていくならば、その勇気を出して信じたことが真実であるということがますます深く分かるようになる。それがかの日、まあ、今日でもありますけれども私たちに起こることだというふうに語っているわけですね。第一に今日語られていることは、聖霊を求めてそして受け取っていくならば、イエス様がこの主なる神であるということが分かるようになるということです。さあ、第2のポイントいきましょう。また戻ってきて、ヨハネ14章の20節、もう一度読みたいと思います。今日はしつこくこの20節を読んでいきたいと思います。よろしいですか？じゃあ、またヨハネ14章戻ってきて20節を開いている方は読んでみてください。いきます。せーの。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることが、あなた方に分かる、はい、第2に私たちに分かると言われているのは、あなた方が私のうちにいることだと言っています。あなた方というのは誰ですか？それは私たちですね。イエス様が語っている相手ですから、私たち一人一人、私たちが私、つまりイエス様ですね、イエス様のうちにいることが分かるようになる。もう一回整理して言うと、私たち、ここにいる私たちがイエス様のうちにいるんだということが分かるようになる。こう語っているわけですね。私たちはイエス様のうちにいることが分かるようになる。どういうことでしょうか。まあ、一つにはこの愛の神様の交わりのうちに入れられるというふうに言っていいと思いますね。愛の交わりのうちに入れられるということです。まあ、ちょっと語弊があるんですけれども、三位一体の神様という表現がありますね。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様。この神様の三位一体の主の交わりのうちに自分も置かれるということです。その中に私たちは入っていく、そこにいさせてもらうというか、まあ、加えられていくっていう、そういうことなんですね。家族になるような、あるいは仲間になるような、あるいは、まあ、ちょっと昔の言い方で言えば同労者ですね。同僚と言ってもいいかもしれない。思いを一つにしていくような身内って言ってもいいかもしれないですね。身内って言うとまさに身の内にいるわけですから、神様の身内になるような、イエス様の身内になるような、そういうことを言っているわけですね。そうなっているのだということが私たちにその日、今日もそうですが、この時分かるようになる。聖霊を受けると分かるようになると言っているんですね。で、私はですね、このことについては、まあ、自分の実体験として、ああこういうことがあったなって思い出せることがあります。一番大きいことはですね、私が大学の2年生か3年生 の、 あの正月の時ですけれども、その時に友人 の、 あの牧師先生をしていら、もうすでに始めていたその先生のところ行って、お正月にお世話になってたんですね。で、まあ、一人になる時間があったので、その時に祈っていて、そして、その時私が思い願って祈っていたことは、神様もっとあなたの御心を教えてくださいということだったんですね。だんだんそういうことを私は思うようになってきていて、神様はどんな思いでいるんだろうか、もっとあなたのことを知りたい、そう願うようになって祈っていました。 まあ、その中でちょうど開かれた御言葉が、別に開けなくても結構ですが、イザヤ書59章の1節というところなんですね。イザヤ書59章1節には、主の手が短くて救えないのではない、そう書いてあるんです。主の手が短くて救えないのではない、まあ、むしろ私たちの罪がそれを妨げているんだっていう、まあ、そういう文脈の中ですね。主の手が短くて救えないのではないって、この言葉が、語られました。でそれはですね、イメージとともに与えられたんですよね。それどんなイメージだったかというと、こう私の後ろからこう神様の手が伸びてくるイメージです。で私の頭を越えて、まあ、向こうにいる日本の人々ですね、日本に住む人々、まあ、世界の人々でもいいんですけども、人々のところに神様の手が伸びていくっていう、そういう、まあ、幻のような、まあ、そういうイメージだったんですね。で私はその時に、まあ、本当にハッとさせられたんです。でそれは、まあ私はその時期学生伝道をしていましたけれども、まあ、どこかこう諦めのような気持ちがあった、まあ、やってもやっても無駄なように感じるような、そういう思いがあったんですね。ですけれども、その主の手が短くて救えないのではないって聞いた時に、私のどこか諦めている気持ちとは裏腹に、神様の必死な思いっていうのが伝わってきたんですね。神様は一生懸命私たちの頭を越えて人々に手を伸ばしている姿っていうのが、こうありありとこう私の中にこう見えてきたように感じたんですね。でそれはもう本当に私にとってはものすごく大きな出来事で、今に至るまで、まあ、なんていうかこう、モチベーションじゃなくて、なんて言ったんだろう、原点ですかね、になっていることだと思います。私は諦めているけれども、主は諦めていないということですね。私は手を伸ばすことを諦めようとしているけれども、まあ、今日のエリアの話もそういうところがあるなと思いますけど、もうなんか疲れちゃってもういいやっていう気持ちがどこかにあるけれども、でも主は諦めていない。イエス様は十字架にかけるほどにこの民を愛していて、人々を愛していて、手を伸ばしているんだって、まあ、それが私の原体験になりました。そして同時にとっても嬉しかったですね。それは私にとって初めて神様がちょっとだけだけど思いを明かしてくれたような、そういう時だったって感じてるんですね、今でも。そのきっと私たちは神様のことを分かろうとしても全部は分からないと思います。そんな器ではないと思いますね。神様のすべてが私たちのうちにこうその知恵や知識やね、持っているもの、思い全部来たらとてももう破裂してしまうんじゃないでしょうか。私たちはとてもそんなものを受け止められないと思います。でも主は私たちに思いを明かしてくださる、私たちを仲間として友と呼んでくださって入れてくださるということですね。これがあなた方が私のうちにいるということが分かるようになる、まあ、こういうことなんだと思いますね。まあ、ぜひ皆さんもそういうことを求めていただきたいと思います。私たちは神様の仲間に入れてもらえるということですね。神様の身内とされるということですね。ぜひそのことを求めていきたいと思います。また、もうちょっと広い言い方で、そして、言いますと、それは私たちの人生が、私たちのすべてが主の御手の中に置かれるというふうにも言っていいと思いますね。主の御手のうちに置かれて私たちは生きているんだ、支えられて生かされているんだということが分かるようになっていくということでもあると思います。私たちは、時にですね、全てのことは本当に神様の御手のうちにあるんだということを忘れてしまうことがあるかもしれないですね。これは神様に関わる分野、こっちは神様に関わらない分野というふうに人生の中でちょっと分けてしまうことがあるかもしれないですね。でもですね、神様は天地の主なんですよ。全地の主なんです。万物の主なんですよね。そして歴史の主でもあります。なぜならこの私たちの知っている世界の時間も歴史も全て主が始めたものだからですよ。全てを主が握っておられるわけですね。そのことを私たちは分かるようになるんですね。聖霊を受けていくと、全てのことは私たちの人生の出来事も、また世界の動きも起きることも主は知っておられる、御手のうちに置くことができるということです。それが分かってくるとどういうことが起きますか。それはですね、確かに私たちの人生にはいい時も悪い時もある。人生はアップダウンがありますね。まあ、それは私たちの目から見たアップダウンだけれども、ああなんて幸いで幸せな時だろうかと感じることもあれば、なんでこんなことになってしまうんだろうかと感じることもある。だけどどんな時でも大丈夫、主は私たちの人生を、私たちをその御手のうちに置いてくださっているんだ、そのことが分かるんですよね。そうすると私たちはたとえアップダウンがあったとしても、そして私たちは事実エリアのようにアップダウンし、 ダウンしきったところではもう死にたいって言い出すんですよね。もうよく言われます、あのエリアの話、今日の子供メッセージのね、エリアの話は、本当にいわゆるうつ状態になってしまったね、人間の状態本当によく似て、まあ、そこで神様は寝かせるわけですよね。そして食べ物を食べさせるわけですよね。そして少しずつ少しずつ彼が回復していく中で、最後に嵐のような中、それが過ぎ去った最後に小さな声で呼びかけてくるって、まあ、その私たちは本当に嵐が起きたりとか、まあ、ちょうどね先週台風ありましたから、本当に私たちにとっては身近なことですけれども、いろんなことが人生の中で起こるんだけれども、でも ああやはり主は共におられる、私たちの人生は主の御手のうちにあるっていうことが分かるようになるんだ。それが私たちの本当に生きる力になっていくんですよね。聖霊を求めて受け取る人は、自分はイエス様のうちにいるんだ、分かるようになっていくということですね。ぜひこのことを第二に求めていきたいと思います。さあ、もう一度戻って、最後にまたもう一度、これ3回目でちょっとしつこいですけれども、14章の20節を読みたいと思います。三度20節を読んでいきましょう。いきます、せーの。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる、と書いてあります。最後は、私もあなた方のうちにいることがわかると言っています。私っていうのはイエス様ですね。イエス様がこの驚くべきことに、この小さな私たち、小さな存在である私たち一人一人のうちにおられるということが分かるようになるというんですね。イエス様が私のうちに住まわれる、これはですね、本当に約束ですね。ここだけじゃない、もう何度も何度もイエス様は語っておられますね。今日読んだところのちょっと直前の17節でも書いてましたよね。17節の最後で、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。内住のキリストとかって言いますけど、私たちのうちに住まわれるイエス様ということですね。で、これはですね、比喩表現じゃないんですよ。例えではないんです。ここが一番誤解されやすいところですね。私たちはそういう表現があるから、それとごっちゃになってしまう。つまり、私たちが信じているならば、私たちの心のうちにイエス様はいますとかって、そういうことじゃないんです。それはなんか思い出とかでも言うでしょ。誰それは今でも私たちの心の中にいますって、それはそういう表現があるから、それはその通りなんだけども、そういうこう思い出とか、その人の何こうなんていうか、イメージとか、知識とか知恵とか、そういうことがあるっていうことを言ってるんじゃなくて、これはもう本当に文字通りの話なんです。文字通りイエス様が共におられるということなんです。で、それはなんていうんですか、こう科学的な話ではないですよ。これはまあ、よくこう息を引き取るときに何グラムだっけだ、6グラムだっけだ、人間の体重は減るっていう実験というか、まあ、ありましたね。実際そうなのかもしれない。それが霊の質量なのかどうか分からないけど、でも質量じゃとかいう話ではないんだと思う。そうじゃないんだけど、でも聖霊はですね、だって目に見えないけれどもおられる存在でしょ。この生きた神である聖霊が私たちと共におられる、これはですね、本当にいるということなんですよ。本当に今私たちと共にいるっていうこと、これが分かるようになるということなんですね。本当にその気休めじゃなくて、私たちの単なる心の平安のために思い込んでいる私たちの話じゃなくて、本当にあの神様が、本当にこのイエス様が私と今共にいる、私のうちにいるということなんです。そのことは分かるようになると、ここでイエス様は語っているわけですね。で、このことはですね、そのことを分かって自覚して、そしてもっともっと満たされていきたいって、イエス様の霊で私を満たしてください、もっともっとそう分からせてくださいって祈っていくと、また分かるようになるんです。で、さらにそれが分かって、もっと分からせてくださいって言うと、もっと分かるようになるんですね。つまり、こう鶏が先か卵が先かじゃないですけども、分かれば分かるほど分かっていくという、この現象が私たちのうちに起きてくるんですね。これが私たちが聖霊を受けて、本当に主と共に歩み出していくと起きてくる出来事ですね。私もですね、自覚がないこと多かったと思います。今でもそうだと思います。鈍感な方の人間だと思います、霊的に。ですから後から思い返してみると、ああ、 主は私のうちに働いておられたって思うことが多々ありますね。でもその時に、あ、そうだって感じることは、あ、でも最近なんとなくそう思うようになってきましたけれども、あの、そう多くなかったと思います。でも思い返してみてですね、一番最初に私そのことで思い出すのは、自分が安守礼を受けた時の出来事なんですよね。ちょうど今度ね、11月の終わりに渡先生も安守礼を受けますけれども、あの、今度先生が受ける場所と同じ場所、まあ、ちょうどあの工事されたという意味ではちょっと変わってるんですけども、同じ場所で大宮教会で私もあの前にあの安守礼を受けましたね。で、安守礼を受ける前にあの所信表明っていうのをしなきゃいけないんです。もうちょっと言い方ないのかなと僕思うんですよ。所信表明じゃなくて何かね、もっとこうあの告白で信仰告白とか、 これからの思いを語るとかでもいいと思うんですけど、まあ、とにかく所信表明をしなきゃいけない。で、所信表明の中で、まあ、自分の思いをこうとかね、神様の導きとかを、まあ、明かしするんですよね。だから証ですよね、本当に、ね、証の時だと思います。まあ、それをするんです。で、その時に私のうちにすごい不思議なことが起きたんですよね。何が起きたかというと、まあ、涙がボロボロボロボロ流れてきたんです。で、これはですね、決して感動してではないんですよ。そんなこと言ったらあれですけども、別にその嬉しくてとか悲しくてとかじゃないんです。で、これが良くないことに、ちょうどその二宮先生たちのもとで本当にお世話になってっていうところで、特にこう涙がこう咳を切って流れてきたから、まあ、見る人にとってみればね、ああ本当に二宮先生に感謝してるんだなって見えたかもしれない。まあ、どっちかといえばそう見えてたらいいんですけどね、二宮先生もとて苦労したんだなって思われてたとしたら、これはもうまずいなって今でも思いますけれども、決してそうじゃない。でもそういう話じゃないです。本当に、ね、そういうことじゃなかったんですよ。そこで私涙が流れてきたことはそういうことじゃなくて、不思議となんですよね。本当に不思議と涙がボロボロと出てきて止まらなくなっていたんです。で、私はですね、ずっとその時のこと、なんでだったんだろうなって思ってたんですよ。でも、まあ、最近先週カンボジア一緒に行ってきた仲間でもあるそのハリ先生とその話をしててですね、あ、僕ね、安守礼の時こういうことになったんだねって言ったら、まあ、そのハリ先生が、あ、精霊が働いたんだねって言ったんですよね。で、その時に初めて僕はストンとこう腑に落ちたんですね。あ、それだと思って、それに違いないと思ったんですよ。他の理由じゃないもの、あれは明らかにっていうふうに思って、で、あ、あれは精霊が働いたんだっていうふうに、まあ、本当に確信したんですね。だから、まあ、そうでもないと気づかないぐらい私は鈍感な方なんですよ。霊的にね、すごく鈍感な人だと思います。だけど、あ、本当にそうだったなっていうふうに思います。で、それからこう思い返してみると、本当に私のうちに精霊が生きて働いているってことは何度もあったってこと、あれもこれも思い返せるように最近なってきましたし、だんだん、あ、今精霊が働いている、普段から働いているんですよ。精霊なる神様、私たちのうちに働いているんだけど、今本当に主は何かなさろうとなさっているということを分かるというふうになってきました。まあ、例えばこう本当にデボーションしていて、深く祈りの中にこう導かれていった時であったりとか、あるいはこう聖書の言葉がぐらっと迫ってくる時であったりとか、あ、主は私のうちで働いているって、そのことを感じるんですね。泣きゃいいって話じゃないんですよ。一応言っておきますけれども、泣きゃ精霊が働いているって話じゃないです。それは悲しかったり嬉しかったりしても泣くことはあるんですよ。でも、で、それ同時に起こることもあるんです。だから精霊も働いている場合もあるんです。 だけど別にこれ判別できたらいいとか、そのひよこのオスメス見分けるとか、そういうことではないんです。そうじゃないんだけど、確かに私たちのうちには精霊が働くということを私は言いたいんです。そして私たちがそれを求めていくならば、私たちはそれが分かるようになっていく。そして主は共におられる、本当に私たちのうちに生きておられるということが分かるようになっていくということなんですね。ぜひ、ですから最後に、また、ちょっと今日は同じことしか言ってないんですけど、おすすめは聖霊を求めるということですね。イエス様、私はあなたを信じます、どうぞあなたが私のうちに住んでくださいと、そう求めることですね。そして、もっと付け加えて言うならば、満たされるように求めていくといいですね。本当にあなたが私のうちに満ちあふれて、あふれ流れていくほどに、もう私をのこの境を飛び越えて、他の人たちにまでそう行き渡るほどに、私をどうぞ満たしてくださいと、そう祈っていかれるといいと思います。そうしていくならば、皆さんの人生の中で本当に主の御手が働いていること、そして私のうちに主がおられること、まあ、そのことを本当に皆さんは今まで信じていることが、より明らかに、よりクリアに、まあ、分かっていくようになるんだということを語っているんですね。まあ、ぜひこのことを私たちは今日からまた求めていきましょう。かの日にはそのことが起こる、もうすでにかの日に私たちは生きているということですね。本当に幸いなことだと思います。ぜひこのことを求めていきましょう。では、いつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。 今日は聖霊が私たちに与えられるというこの約束を受け取りました。聖霊を私たちが求めて受け取っていくならば、主が一つである、イエス様は本当に主であるということが分かるようになります。また聖霊を受けていくならば、私たちはイエス様のうちに入れられているのだということが分かるようになります。またイエス様が私たちのうちに住んでくださっているんだということが分かるようになります。どうぞ他にも自由に何か促されていることを感じていることがあったら祈っていきましょう。ではしばらくそれぞれで祈りたいと思います。